さんこんにちは。はい、筑補助金というテーマでですね、今回お話をさせていただくのがクラブでは3回目ですかね。毎回同じネタなので何を話したらいいかすごく困ってしまっているんですけれども、現時点でのですね、進捗状況を含めて、クラブとしてどんな形で補助金の申請をさせていただこうかなということについてお話をさせていただきたいと思います。まだちょっとお時間ありそうなので、お話をさせていただく前にすいません、ちょっと私花粉症なのでですね、今日宅話ということなんですけれども、だいぶ聞き苦しいところあるかと思うんですけれども、少々の間ですので我慢して聞いていただければと思います。花粉もそうなんですけれども、花粉以外にもですね、ちょっと今週は嫌なことがありましてですね、私フィッシング詐欺に遭ってしまいまして、はい、手口を一応皆さんにも教えておきますので、こんなことがならないようにということだけちょっと聞いといてください。よく宅配だとか通販で物を買ったりだとかするんですけれども、得てしてマツコさんだとかがね、テレビでやってるように不在表だとかっていうのがお家に置かれてる間に、あ、宅配便届いたんだなっていうのを知らせられるわけですけれども、たまたまスマホの方にですね、携帯の番号はちゃんと通知されながらショートメールが送られてきました。ご不在の間にお荷物が届けに上がったんですが、いらっしゃらないようですので、持ち帰りますと。で、再度配達させていただくのには、佐川急便さんの予想っていうメールが来るんですけれども、佐川さんのアプリをダウンロードして、そこで、再配達の申請をしてくださいと。で、そこで、Apple ID っていうのを入れるわけなんですけども、ID とパスワードをもう何の迷いもなく、30秒以内に返しましたからね。あっという間に抜き取られまして、で、アプリっていうのはもうまるでなくてですね、ただ何度入れても、ID とパスワードが抜き取られるだけで、あれ？インストールされてこないと思って、これはおかしいなと思って、あとあとちょっとネットの方で Google で調べましたらですね、これ最近流行ってる詐欺らしいですということで、あっちこっちに書き込みがあったものですから、流行っちゃったと。で、その場でそうすぐにいたずらされることはないんだろうななんて思ってたんですけれども、次の日には iTunes ギフトさんからいっぱい請求が来まして、ご丁寧にどこでも誰々さん宛てに iTunes を送りますまで出てるんですけれども、それを調査に出したところで、調べがつくのかどうか、少額なんで調べてくれないのかどうか分かんないですけれども、全然事件としては扱われてないっていうのが現状の状況だそうです。自分の社員たちにはですね、そんな目に遭っちゃったんだよって話をしたんですけれども、うちの旦那も気の利きましたよとか、普通に会話に出てたので、頻繁にある話みたいですから、特に通販だとかでね、物をお家に届けられたりなんていう方、多い方いらっしゃるようでしたら、少しちょっとお気をつけになっていただいて、再配達のためにはって言われて、ID だパスワードなんていうものを入力することのないようにちょっとお気をつけいただければと思います。すいません、なんか違う内容とかになってしまいました。はい、じゃあ早速ですが、そんな状況の中ですね、地区補助金の話をしろと言われても、すごく気持ち的には全然そんな気分には慣れてないんですけれども、やらさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、ちょっと場所の方変えさせていただきます。
マイクはどうする
？それではですね、地区補助金、前回は、入門編ということでお話をさせていただいたかと思いますが、今回は、実践編ですね。よいしょ。
実際にやるということで、じゃあ、実際にクラブとしては申請をしましたというタイミングから、どんな状況になっているのかなっていうのをおさらいをしながら、ちょっと皆さんにはお話をさせていただきたいと思います。よいしょ。失礼いたします。辛いんです。気持ち的に辛いんです。はい、じゃあ前回までの話ですね。まあ、今地区の新規の体制で任命された方いらっしゃるということだったんですが、これは今年度までの体制ですね。今現在茅ヶ崎クラブの方からは、財団委員長として田中委員長、それから補助金配分委員会に私、それから平和ペローのところで中山さん、今度は杉田君もこちらのグループには来年度加わる形になってまいります。まあ、ここまではおさらいですね。まあ、シェアシステムという話をしました。寄付金の運用形態です。2780地区のロータリアンからご寄付をいただいた年次寄付と高級基金はロータリー財団で3年間運用後、シェアシステムにより年次寄付と高級基金の運用益が財団活動資金として地区に配分されるわけです。要は寄付をしたものっていうのは地区に戻ってくるわけですね。まあ、鮭の放流じゃないですけれども、少額で皆さんで出していただいた大金の方もいらっしゃいますけれども、それが、本部の方で運用されて、まあ、金額としては増えて戻ってきました。そのうちこの一番左下の 25% の目安になってますけれども、まあ、地区補助金ということで、利用できるような形になります。じゃあ、地区補助金の財源ということで前回お話しさせていただいたわけですけれども、まあ、運用されておりますのは、年次基金の40万ドルちょいとと3年間の高級運用益、まだこれ未定ということになってますけれども、大体もう今このぐらいのプラスアルファというところでですね、推移しております。黄色のところで見ていただくと、じゃあ、地区補助金として、利用できる額っていうのは、まあ、大体8万ドル、日本円に換算すると今現在880万円ぐらいが地区の補助金、地区補助金として利用できる金額として想定されています。それで今年はこちらの2780地区では申請の要望があったのが23クラブでした。まだ申請の途中ではありますが、今月末締め切りになる状況です。本日現在では我がクラブを含めて19クラブが申請を済ませております。まだ増える可能性はありますけれども、まあ、いつも毎年このぐらいの20クラブを超えたあたりでですね、推移して、中には申請されても内容的に不備があったりで却下されちゃったりということで、まあ、20クラブ前後が、まあ、地区 その補助金をめぐってコンペという形で、出していただくような形になります。まあ、当然そのできる内容というのは予算の範囲内でという形になりますので、中には減額されるクラブもありますし、内容自体を見直してくださいということでお断りさせていただくクラブさんもあります。はい、次行きます。はい、じゃあ茅ヶ崎クラブで今申請させていただいているのは、補助金の中でグローバル地区とある中の黄色い側、地区補助金の方になります。これは3月31日までの申請で、まあ、同じ事業でも3年に1回は申請することができますよという比較的、補助金としては一番利用しやすい、補助金申請になっています。その中でも一般応募といいまして、申請額が50万円以下の一般応募というこの黄色の部分の申請を申し込みをしていただいてもらっている状況になっております。 表しよう、じゃあ具体的に、まあ、何の内容で申し込んだんですかって話になるかと思うんですけれども、すいませんちょっとあの字がめちゃくちゃ細かくなっちゃっててですね、遠くの人は何を書いてあるかさっぱり分かってないかと思います。岩沢会長の方でですね、あの何度も、こんな内容の申請をあげますよということは、あの会長スピーチの方でお話をしていただいているので、もう皆さんもだいぶネタの方は分かっていらっしゃるかと思います。茅ヶ崎ロータリークラブとして今年度、あ、ごめんなさい、来年度ビジネス探検隊という、プロジェクトで、申請をしていただきました。まあ、ちょっと細かいのでざっとあの読み上げさせていただきますね。次世代を担う子どもたちにビジネスの面白さ、大変さを疑似体験可能な機会を提供することで、想像力、行動力、自立心を伸ばし、ビジネスセンスや生きる力を身につけていくためのプログラムです。この実体験を通じて子どもたちがチームワークの大切さ、お金の大切さを学ぶとともに、自分の考えが認められることで自信をつけ、他人の良いところを尊重する気持ちを学ぶという内容になっています。当プログラムを体験した子どもたちが次世代の産業や町を支える人、人材となりうる可能性を秘めることで、将来的に地域経済を発展することにつなげる。まあ、もともと実はですね、こちらの内容は茅ヶ崎市寒川町の方で、行政さんの方で、行ってきたあのプロジェクトだったわけなんですけれども、今年度からは、まあ、予算の方が行政の方では出せないということでですね、まあ、なんとかしてそれでも継続ができないかということで、たまたまそこに岩沢会長の方でですね、こんな案件があるんですけど、ロータリークラブの方で引き継いでもらえないかという要望を拾ってこられて、じゃあせっかくなんでいいタイミングだからやってみましょうということでですね、お話をしてくださったという状況でございます。まあ、予定としてはですね、こちらのプロジェクトは今開催の方は8月14日から17日もほぼ確定これになっちゃうと思いますけれども、クラブの皆さんにもご協力いただきながら、開催をさせていただく形になります。それに合わせて、実際の、まあ、子どもさんたちがですね、申し込みが、もう7月頭から、参加の申し込みをさせていただきます。要はロータリー年度でいうと年度が明けてすぐもうスタートしないといけないという事業なんで、まあ、ちょうど現会長が1年度を続けて、やっていくにはちょうどいいのかなということで、補助金プロジェクトの中でもこちらのプロジェクトは岩沢会長がリーダーという形で、各メンバー並びにクラブの皆さんとのパイプ役となってですね、取りまとめを進めていただきます。そして会場の方はですね、市役所会議室、もしくは市内ショッピングモール、まあ、以前はイオンさんだとかを使わせていただいたってことなんですが、もしかしたらですけども伊藤よかぞさんの会場で貸してくださいですとか、ラスカーさんでお願いできないでしょうかなんていった話をさせていただくこともあるかと思います。それに伴いましてですね、いろいろとちょっとご協力いただかないといけない部分もあるかと思いますので、あらかじめお願いさせていただきたいと思います。参加可能者としては茅ヶ崎市寒川町に在住の小学校5、6年生を対象とさせていただきまして、4日間で、全て参加できる方、それとあと、まあ、最近これもうるさく言われることなんですけれども、インターネットですとかメディアだとかに、お子さんの写真だとかが乗っかったりするのはちょっと勘弁してくださいなんていう親御さんいらっしゃいますので、まあ、そこはご了解を得られる方ということで、お受けしております。まあ、定員としては56名、ということで、今までは参加費の方がかかっていたのを今回は、補助金を使わせていただくということで、 参加費をいただかないで、やってみようという形を取らさせていただきます。よいしょ。まあ、スケジュールとしてはざっとこんな形ですね。上からちょっと読ませさせていただきます、まあ、1日目に開講師、それから、講師による講演を子どもさんたちの前でさせていただきます。まあ、その上で、どういったニーズがあるのかなという市場調査を子どもさんたち自身で行ってもらいます。で、まあ、ここからは疑似的にではありますけれども、カンパニーの設立、会社の設立をしていただきまして、仲間と商品企画をしてもらいます。まあ、これで1日目は終了、それから2日目、事業計画書の作成をします。会社の運営に非常に近くなってくるかと思いますけれども、こういった部分で、文言なりどういった、計画で、会社を運営していこうかといった部分の詳細を打ち合わせてもらいまして、2日目、資金調達、あくまでも融資体験ということなんですけれども、銀行さんにですね、お金を貸していただくということも、子どもたちには、形上経験してもらいます。幸い茅ヶ崎クラブには銀行さんの会員さんもいらっしゃいますので、そういった部分でも、お力添えいただけるのかなと思います。それでようやく3日目、3日目には仕入れをします。原材料ですね、原材料の仕入れをしていただいて、実際の商品作りを子どもたちにはしてもらって、その上で、接客研修までです。ちょっとここイメージがわからなかったんですけれども、簡単にこういう形で、接客をしてくださいねということを、会員さんの店舗さんなりを使っていただく、ないしは、メンバーの方々に、簡単なビジネスマンということで、子どもさんたちにちょっと教えていただくというような部分でお手伝いをいただきたいと思います。そして最終日は販売シミュレーション、あくまでシミュレーションです。売り上げを上げていくら儲かったっていうところまで本当はやりたいところなんですけども、そうなっちゃうとちょっと利益が出ちゃうと補助金いただけないということになりますので、シミュレーションという形で運営させていただきます。それから収支報告書を作成して、借りたお金はちゃんと返さないといけないですね。銀行さんにお金を返しに行くということまで子供に言わせるのはいかがなものかともちょっと思ったんですけれども、そういう流れでやってたということで、最後に業務としては借り金を返済します。で、最後に卒業式というか終了式ということで行わさせて、4日間を終了させていただくという流れになっております。日程の方はご覧の通りですね、8月のお盆と真ん中、出かけても交通費も人手もホテル代も高い時期です。皆さんにはクラブのロジックのお手伝いいただきまして、地元で汗をかいていただいて職業報酬の手伝いをいただきたいと考えております。主催は茅ヶ崎ロータリークラブ、この印でも書いてますよ、全員ですよ。はい、補助金委員会だけじゃありません。もちろん内容的には職業奉仕の委員会、社会奉仕、青少年奉仕、公共イメージ、増強、親睦、研修、戦略、全部絡んでまいります。そういう意味でも逃げ道はございません。各委員会での授業となっております。はい。で、講演としてはですね、これもうほぼ確定なんですけど、茅ヶ崎市、寒川町、一市一町、会議所、会議所の方は大丈夫だと思います。大丈夫ですね、副会長。
今初めて聞きました。
ご承認よろしくお願いいたします。あと、寒川さんですね。実際今回のプロジェクトに関しては、寒川町も、噛んでるということで、実は、寒川ロタリーさんにも、与謝会長の方から打診をしていただきまして、共同プロジェクトでやってみるのはどうかなって話はしてたんですけれども、寒川さんの方が今回はちょっと都合がつかない、理由はちょっと聞いてないですけれども、 茅ヶ崎さんだけでやってくださいということでしたので、茅ヶ崎ロータリーだけでの開催となりました。あ、いけない、漢字の内容詳細がよくわかりませんけど、続きは動画でお楽しみください。杉本副漢字よろしくお願いしますって書いちゃったんですが、すいません、あの本当は動画を取得する予定だったんですが、動画がございませんでしたので、ちょっと今までやったですね、昨年度ですね、これ昨年度 の、 あの写真を収めたあの光景がございます。よいしょ、まあ、去年は地元講師ということで、まあ、岩佐会長もあの出演なさったということでですね、まあ、こんな形で子どもたちの前で講演を1日やったんですか、
半日、
はい、もちろん特区、ごめんなさい、今回のメインの講師という方もいらっしゃるんですけれども、まあ、地元の講師ということで、あの熊地さんの方に品川の館だったということで講師をしていただいたそうです。2番目のところが市場調査の状況ですね。これイオンさんで、去年はやられたんですけど、はい、あ、映ってない、あ、本当だなんで映ってないのこれ。あ、じゃあすいません、ちょっとですね、これ杉本幹事副幹事幹事さあパワーフォーマー、なるほど、なんか変えようはありますか、さらにパワーフォーね、立ち上げると時間かかっちゃうんで、あ、終わってからどうかな、あ、出ましたね、さすが、しばしご観覧ください、
出ないですね、
はい、ありがとうございました、はい、はい、先ほどお話ししてた、岩沢会長が講演されている姿、市場調査をしている子どもたち、それから事業計画書を作っているところですね。で、融資依頼ということで、これ銀行さんですね、実際の銀行さんの方で子どもさんたちのお話をしていただいているところです。じゃあ実際何を作りますよというのをチームで決めて作っている風景、ポスターも自分たちで作りました。そしてディスプレイを、これはイオンさんのショッピングモールを使って、作らさせていただいて、実際の販売といった形、はい、あ、よかった、動画なくても何とかこれはました、危ないことでした、はい、ところで杉本幹事は行きませんでしたね。はい、じゃあ続きます。ここから、よいしょ。じゃあ補助金の申請ということなんですけれども、あと残り5分ですね。結構時間かかりました。申請にあたっては、クラブの参加資格っていうのを、プロジェクト委員長、会長、幹事のうち2名が、参加して説明会に出席しないといけなかったわけなんですけれども、加藤さん、浦沢さん、沢村さんなどのご協力いただいて、出席はクリア、それから、相談内容は田中財団委員長も私もおりますので、なんとか対応中で、書類審査は問題なしということで、今、川田事務所の方、委員会の方で取っております。3月31日を待たずしても、書類上では問題ないだろうということで、岩沢会長の方にはプレゼンをちゃんと頑張っていただくということで、お願いをしてございます。まあ、今回の事業費なんですけど、大体なんですけど、80基は約90万、100万近い金額です。そのうちのクラブで使う予算は、まあ、約49万5千円ですから、補助金を使うことで、まあ、約50万近くが負担されるということです。要は倍 の予算として使えるということですね。はい、じゃあ選考会のプレゼンはもう書かれている通りですね、4月5日になりますが、岩沢会長がご自身でぜひということで挙手されましたので、他をお任せするしかない。もうクラブの方で私以外にもっとやる気のある人がいるんだったら仕方がないですけどということでしたので、あ、じゃあ岩沢会長お願いしますということでお任せしてございます。まあ、結果に関しては後日皆様にはお話しさせていただきたいと思います。はい、その選考会当日なんですけども、大体夜の9時か10時ぐらいですかね、田中委員長もご存知だと思いますけど、委員会のみんなでてんやわんやのキーキーキャーキャー AG の人たちにボロクソに言われながらですね、もうやらない一日を過ごすわけですね。まあ、それで終電がなくなる前に終わらせようみたいな形で全部のクラブの審査を置いて帰るわけです。はい、はい、もう一回おさらいです。地方条件、国内も国外を問わない。茅ヶ崎市でも寒川地区でも大丈夫です。一般応募です。申請額50万円以下、ロータリー財団の趣味関連したプログラムかつロータリアが積極的に参加するプロジェクトであること。まあ、この下に3年に1回は申請かってあります。継続事業であっても、同じ補助金の申請は3年に1回は申請することができます。ということで、ビジネス探検隊2019ということで、今回茅ヶ崎ロータリーでは申請書を提出させていただきました。はい。茅ヶ崎ロータリーの皆様、ご清聴ありがとうございました。必ずや地区補助金獲得で資金面で叶わなかった。さらにクオリティの高いプロジェクト実現を目指し、補助金プロジェクト委員会を中心にクラブメンバー全員で頑張りましょう。田中財団委員長に代わりましてお話をさせていただきました。ご清聴どうもありがとうございました。